ご存知の方あるかもしれませんけど、私の家で猫を飼ってるんです。ちょっと顔のつぶれた猫なんですけれども、教会の、教会でインスタグラムをやってるんですが、そのインスタグラムのアイコンがその猫の顔じゃなくて足だけなんですけどね見てもらったら顔見えない、ツイッターの方かな、今顔は出てたかもしれませんけれども、足がインスタの方に映ってるので見ていただければと思いますし、そうですね、そんな感じで、教会でインスタライブみたいなのを土曜の夜9時からやってたりするので、よかったら聞いてもらったらいいと思うんですが、で、猫飼ってるんです。で、猫以外の動物はちょっと知らないんですが、多分猫飼ってらっしゃる方は経験があるのでご存知かと思いますけれども、猫って時々空中見つめてどこ見てるんだろうっていうことが時々あるんです。じーっとどっか見つめてるんですよ。で、そんな話も、実はこの12月の24日に出る、万山町教会の遅延という教会の機関誌の、最後の牧師室というところにもちょっとそのことを書いたんですが、届いたらご覧になっていただければと思いますけど、一点を空中をずっと見つめてるんですよね。で、何見てるんだろうと思って、そっちの方何が見えるみたいな感じでこう一緒にこう見るんですけど、当然人間には見えるはずがないんです。で、猫がその見えない空間を見ているっていうのを調べてみると、いろんな説明があるんですよ。で、それこそ昔は科学的な説明ができなかったので、猫はあそこで悪魔を見てるんだとかね、あるいは天使を見てるんだとかね、そういったようなちょっとオカルト的な、そういうちょっとね、非科学的な話が昔はあったりしますし、現代でもそれほど分かっていなくて、例えば人間には聞こえない音が聞こえて見ているとか、で、家によっては例えばネズミが動いている音とか、あるいは虫が動いている音とか、そんなような音もこう聞きつけてじっとそっちの方を見ていることがあるみたいなことがあって、なるほど、人間には見えないもの、見えない音をこう聞いているんだなとかね、そんなようなことをちょっと猫が空中を見てるっていうので調べてみてね、そんなことが分かったんです。で、私たちには見えていないけれども、本人にとっては聞こえているっていうものがあるわけです。あっちからこういう音が聞こえてるよっていうふうに喋ってくれればね、なるほど、僕には見えてないけど君には分かっているんだねみたいなことはできるんですけども、そういったことが、猫を飼っていると時々じと空を見つめながら見ている姿を見て、何見てんだろうというふうにしょっちゅう思ったりすることがあるんです。で、見えないものを見るという言い方もなかなかこれは日本語の使い方としては難しいんですけれども、見えない神を見るという言い方を聖書はします。で、今新約教会ではこのヨハネの第一の手紙を読んでいるんですけれども、このヨハネの手紙の中でよく言われていたのは、神について見るという言葉が使われていたいるということです。で、今日の箇所にも実は14節のところに見るという言葉が出てまいります。この点についてはまた後でちょっとお話をしますけれども、で、ヨハネは私たちは基本的に神様は見えないというふうに、そう思っているというか、神様は見えないんです。神様は霊なるお方ですから見ることはできないんです。だけどヨハネはこの手紙の中で神を見ることができるというんです。見えない神を見るためにどうしたらいいのか、あるいは見えない神をどうしたら私たちを見るのかみたいな話になるわけです。で、それに対して実際にその具体的にここにいますっていうふうに、例えば私がここに立っているのを皆さんが見ているように神を見るというふうにヨハネは言っているわけではなくて、むしろヨハネは神を信じる者たち、イエス・キリストを救い主として信じる者たちが生まれ集まり、そしてイエス・キリストを主と告白する共同体が互いに愛し合うという、その交わりの姿を通して神を見ることができるというふうに言ったんです。神の実態を見るというよりも神を見るというその出来事が 主を信じる共同体の中にあって互いに愛し合うという姿になって現れるんだというふうに言うわけです。実際その見えないものをどういうふうに表現しようとするかといったときには、言葉だとか、あるいは態度だとか、そういったもので表していくほかないわけです。最初の猫の話しましたけども、もし猫が喋ったら、見えないものを見ていても、いや、あそこに虫、あの天井の裏に虫がいてねっていうふうに言えば、私は見えないけれども、ああ、あなたは見えているのっていうのがわかりますし、で、それで、見てないけれども、そこに見ているかのように私も受け止めることができるわけです。で、同じようにヨハネも、神は見えないんだけれども、でも私たちは互いに愛し合うということを通して神を見ているんだ。見るんだ。というふうに言ったんです。で、神という言葉はものすごく曖昧な言葉で、まあ、霊的な存在ということも含めてですけれども、曖昧な存在で、例えば神という言葉だけでしたら、これはクリスチャンであっても、ノンクリスチャンであっても同じ神という言葉を使うんです。でもそこで神という言葉を使っていながら、そこで考えている神様のイメージというのはそれぞれ違うわけです。私たちが、クリスチャンが考えている神という言葉と、そうでない人たちが想像している神というのは多分違うんです。で、私たちはそのようにして、言ってみれば自分の神というのがいて、で、私たちが頭の中で想像する神というのがいて、でその神に、合致するか否かといったところで、その神を信じるか否かみたいなところにもなっていくわけですけれども、でもそういう私たちが頭の中で想像するような神なのではなくて、人のうちにあって活動される神というふうに聖書は、特にこのヨハネの手紙は言っていくわけです。で、神様は聖書の神様は動かずにじっと座っておられる神様ではなくて、漫画だとね、なんか椅子に座って動かない神様なんですけど、ドラゴンボールだと違いますけどね、全然違う話ですけど、人間のためにその神でありながら動いてくださるのが神様なんです。で、なんで動くかっていうと、神様の本質は愛なんです。で、愛っていうのは、運動の動ですね。愛は動なんですよ。動きなんです。だからその神様、愛ゆえに神様は動くので、で、またその上にこそ私たちは、この動いてくださる愛のお方、だからこそ信頼し尽くすことができるわけです。私のために動いてくださる神様がいる。だから私たちは神様を信じることができるわけです。で、そういうことから、神を見る、あるいは神を信じるという話にこうつながっていくわけですけれども、でも、今、ね、その神を見るということについてちょっと説明しましたが、でもやっぱりこれは口で言うほど簡単な話でもなかったりするわけです。で、しかも、互いに愛し合うということを通して神を見るんだ、なんていうことを言うと、なかなかこう自分自身を、私たち自身、顧みたときに、じゃあ私たちのこの交わりの中に神を見てくださいというふうに自信を持って言えるかというと、自信持って言いたいんですけどね、でもやっぱりちょっと引けてしまうところがあるわけです。そういう感覚が生じることも実際なんです。で、人間っていうのは、私たちというのは、それこそ何度となく、いや何度でもと言った方がいいでしょうね、何度でも神様を裏切る存在なんです。神様を裏切ることなく生きることのできる人は、一人もいないんです。そうしたくないと思っていても、そうしてしまっている、そうしてしまったということも、よくある話なんです。で、そういう私であるということを考えること、そういう私たちであるということを考えたときに、この交わりの中に神を見てくださいと、例えば、今度ね、深夜教会の周りに住んでいる人たちに、ここに神様がいるから見てくださいというふうに言い切れるかというと、やっぱりどこかで私たちの中には、ある種の自信のなさというものが生じるわけです。 他の人はね、あの人はいいかもしれないけど私はみたいな感じで、そういう自信のなさが出てきてしまうわけです。そういう気持ちになるのも実際にはあるわけです。だけどもそれでもです、互いに愛し合うということの中にこそ神を見ることができるということを私たちはきちんと告白していかなきゃいけないんだと言うんです。なんでかというと、私たちの父なる神様はそれこそ私たちの態度だとか、あるいは私たちの良し悪しによって活動したりしなかったりするお方ではないからです。先ほど言いましたように、そもそも愛のお方ですから動くんです。私たちが良いことをしていても、私たちが悪いことをしていても、神様は愛ゆえに動いてくださっているんです。だから私たちはその愛の中で動くし、当然人間ですからそこに間違いも犯してしまうでしょうし、あるいは失敗も犯してしまうでしょうし、だけどその貧しい人間の中に神様は愛によってその身を表そうとしてくださった。その主のへりくだりと愛ということを私たちは思い起こすし、またそのために今私たちはアドベントの期間を過ごしていますし、主のご降誕を、あの偉大なるへりくだりといったものを、こう今私たちはアドベントの期間待ち望んで過ごしているということもできるわけです。で、そういう主のへりくだりに基づいて、こう私たちの交わりの中に愛があり、互いに愛し合うことの中に神がいると私たちを告白すべきなんだけども、で、とてもそれは私には言えないというこの言い訳は、主のへりくだりの前にあっては本当に 単なる言い訳にしかならないんです。私たちは神様の前に本当は言い訳の言葉は何一つ持てないんです。神様がこうしなさいとおっしゃることについて、私たちは本当ははいとしか言えないはずなんです。それなのに、でも、だけど、というふうに私たちは神様に対して言ってしまうわけです。で、そういう私たちに神様は動いてくださっている。で、まあ、私たちは確かに、私たちの交わりの中に神を見てくださいというふうには、こう腰が引けてしまう部分はあるのかもしれませんけれども、まあ、もちろんね、全く反対に、傲慢に、ね、なってもいけないというのはありますから、こう見せびらかすようなことは、まあ、そういう鼻もしならない態度になってしまうのはもちろん違うはずなんですけども、むしろそこで、こんな私でもいいんだろうかとか、まあ、そういうふうにある種悩みながら、でもここに現れてくださるんだと、ここに表してくださるんだということを、その感謝を忘れずに生きるということの方が実は私たちにとってより重要なことですし、感謝に生きるということの方が見えない神を見る、あるいは見えない神を見るように表していくという点においては、感謝のうちに生きるということが実は私たちクリスチャンにとっては現実的な話になるわけです。で、まあ、そういう悩みと感謝という、まあ、ある種のアンバランスさというものの中に実は私たちの信仰生活というのはあって、でもそういうある種のアンバランスがあるからこそ私たち人間の信仰生活だとも言えるんです。それこそ完璧な信仰生活はないんです。でもまたそういう悩みと、感謝というそのアンバランスを抱えているからこそ、ある意味このヨハネが伝えようとしている神を見るということが私たちにとって、また全ての人間にとって大切な言葉だということに気づかされていくわけです。で、先ほど13節から15節読んで、で14節のところで、私たちは父が御子を世の救い主としてお使わしになったのを見てというふうに表現したんです。で、まあ、ここで見るという言葉が、見たという言葉が使われるんですけれども、で もちろんその歴史的な事実から言うと、ヨハネもこの手紙の読者たちも直接に、この地上にお生まれくださったイエス・キリストを見た人たちではないんです。だいたい100年ぐらい経ってますから、この手紙をね、紀元、2世紀の始まり、1世紀の終わりから2世紀の始まりぐらいですから、 実際にイエス様を動いているイエス様を目にした人たちはいないはずなんです。この手紙を書いている人も読者もだけど見たって言うんですよ。でなんでそういうふうに言えるかっていうと、これは先ほどにも申しましたように、互いに愛し合うことによって神を見るという意味がここに含まれているということは、まあもちろん当然なんですけれども、でさらにこのヨハネの手紙を読んでみると気づくんですけれども、新約聖書っていうのはギリシャ語っていう言語で書かれているんですが、でこの14節のところで使われている見るという言葉は、ヨハネがそれまで使っていた神を見るというふうに使っていた言葉とは実はちょっと違う単語をこのところで使ってるんです。わざと同じ言葉を使ってないんですよ。で違う言葉を使っているということは、当然その違っている言葉を使っているから自分が言いたいことをこう汲み取ってねっていう意味があるわけですよ。でじゃあその互いに愛し合うことによって神を見るということも含みながら、それに加えて他の意味があるということをここで私たちは考えていくわけです。もう受け取っていくわけです。でじゃあヨハネはこの違う言葉を使ってどういう意味をこの見るというところに付け加えようとしたか、言い表そうとしたかなんです。でこの14節で使われております見るという言葉は、ある訳ですと凝視するという、単純に見るじゃなくてね、凝視するというふうに翻訳されることがあります。単純にこうパッと見ているという話ではなくて、もうよく見つめるみたいな、あるいは探るように見つめるというような、そういうニュアンスの言葉がこのところで使われます。である辞書を開いてみると、この見るという単語の意味についてはちょっとね難しい言い方するんですけど、こういうふうに説明されるんです。肉眼で見つつ霊的超自然的なものを看守、看守って看護婦の看に取るといいですよね、超自然的なものを看守すること、肉眼で見つつ霊的超自然的なものを看守すること、これだけだとちょっと分かりにくい表現なんですけど、例えば私たちが何かものを見るときに、ただ外見だとか手触りだけ見るんじゃなくて、そのものの、素性だとか、あるいはもっと奥深くまで見ようとするということが、時々あるわけです。感覚としてはそういう感覚に近い単語なんです。例えば、今でもやってるのかどうか知りませんけども、家に眠っているお宝を鑑定するみたいなことありますよね。でそういった時にそのものが、真贋を見極めるわけですよ。で素人には当然分かりませんので、その専門家に見せてその真贋を見定めるということがあるわけです。で その時に鑑定する人が念入りにそれを見ることがあるわけですよ。手触りだけじゃなくて作り方だとか表も裏もこう見ながらそれを見ることがあるわけです。で、それこそ贋作であったとしても見た目も手触りも本物そっくりのものがあったりするんですけれども、でやっぱり専門家はその真贋を本物偽物を見分ける目を持っていますから、でそういう時の眼差しですよね、これが本当に本物か偽物かということを見ている時のその眼差しといったのがこのところで言われている見るなんです。そういう感覚の言葉がこのところで使われているんです。その感覚が一番近いというふうに思います。なので先ほどのね辞書の言葉で言うと、肉眼で見つつ霊的超自然的なものを看守するということに、そういう説明にしかならないわけです。なるほど、そういうふうにしか言えないんだなという感じになるわけです。だから単純に 肉眼だけで、この肉の目だけで目に見えることだけを目的としていないかといって、目で見えることを無視してね、目で見えることを無視して霊的に見ることだけを望んでいるわけでもないんです。目で見つつその奥にあるもの、見えないものを見る、なんかね説明すればするほど こうややこしくなって嫌なんですけど、でもそういう意味なんです。そういう面白い言葉がこのところで使われているんです。なので、今日13節からだったんですが、その直前の12節のところでは神を見た者はまだ一人もいないっていうふうに言ってるんです。で、その神を見た者はまだ一人もいないと12節で断言したはずなのに、14節のところでは私たちは父が御子を世の救いとしてお使わしになったのを見た、イエス様を見てないのに見たって言ったんですよ。でももちろんイエス様は神様だから、イエス様を見ることが神様を見ることということにこれはね、もうつながっていく話になるんですけども、それがこのところで言われるんです。そして神を見た者はいないと断言しつつ、でも互いに愛し合うこと、あるいは礼拝することの中に神を見ることが具体化されているんだ。私たちはそうやってイエス様を見てるんだ、見たんだというふうにヨハネはこのところで表現するんです。で、これはもちろんヨハネの教会のだけの話ではなくて、今私たちの教会においても同じなんです。私たちは私たちの教会の交わりにおいて、礼拝において、あるいは互いに愛し合うということによって、私たちも神を見てるんです。見たと言えるんです。見えない神を見るためにじゃあ何が必要かと言ったら、だからこのヨハネの手紙の言葉に基づいているならば、礼拝することですし、互いに愛し合うことなんです。私たちにもそれゆえに罪ゆえの、あるいは自分自身の弱さゆえのためらいがあったとしても、でもこの神の愛に生きようと欲する群れであり、あるいは生ける神を礼拝することを喜びとする群れであろうとし続ける限りにおいて、本父が御子を世の救い主として使わされたことを見た、そして私たちは神を見ているというふうに言えるんだと、ヨハネは断言するんです。この肉の目においてと同じように霊の目においてでもありますけどね、というふうにこの見るという言葉を、この単語を使ってそう表現したんです。まあ、もちろんこの霊的に見るという言い方も分かりやすい言い方ではないんです。まあ、感覚的になんとなく分かるけれども、本当にじゃあ分かりきった言葉かというとそうでもないんです。で、まあ世俗的な表現を使うと、霊視、霊に視線の視って書く霊視っていうふうに言う表現ありますけれども、それとはもちろんこの霊的に見るは霊視ではありません。先ほどのね、辞書の説明の中で看守するっていう表現を用いたんですけれども、この看守するっていう言葉を調べると、この言葉には見て得得するという含みがあるというふうに言われます。実は今日の長老会の勉強会の中でちょっとその話もするんですけど、話が出てくるんですけどね、来月皆さんと10分学び会でその話になると思いますが、でこの得得するということが含められているというところに、実は霊的に見るということの一つの特徴があるわけです。ということはこの霊的に見るというのは、私たち人間にとって不可解な非日常的な霊視、といったことを目的とするんじゃなくて、むしろ得得していって分かるもの、例えば技術とかそういったものはどれほど口で言っても、口で説明しても分かりませんけれども、でも私たちがそれを繰り返していくときに、言葉では説明されて分からなかったはずの技術を私たちが自分自身で得得するってことがあります。それがこのところで言われるんです。ここで言われている見るということの表現、見るという言葉が示そうとしている事柄でもあるんです。で、霊的に見るということは、したがってある一つの面から言うと自分だけが分かるものであって、他者がそれ自分を見ても分からないものでもあるんです。だけど霊的に見たものというのは、見たことというのは、その人のうちにおいて得得されるので、言葉や行いになって表現することができるんです。 私が何か技術を持った時に、その技術を得ようとする人にこうしたらいいんですよというふうに表現することはできます。でもその言葉だけではその人は得得はしないんです。その人自身がその言葉を聞きながら自分自身で繰り返しそれをすることによって得得していく。で、その人が得得した時に私がそう説明していたことの意味がわかるし、で、同じようにその人も誰かに対して同じ技術を得ようとする人に対してそれを伝えていくことができるわけです。そういう関係性がここに見る、霊的に見るということの中にはあるんです。ものの真偽を見極める専門家の話もしましたけれども、その、ね、専門家がものを鑑定し、その結果について一つ一つこう説明するわけです。で、その聞いている側は、その専門家の説明にこう、なるほどと、自分はわからないけれども、納得できる。ということも起こり得るわけです。私たち素人は、あなたの鑑定は間違っているとは言えないわけです。で、それはその専門家がものを正しく判断し、自分は分かっているだけではなく、それが他者に対する言葉になって現れるから、素人も分かる。同じように神に愛されているということも、愛されているという感覚が分かったら愛するという感覚になって現れるんだ。だから互いに愛し合うという、その出来事は神に愛されている、神に愛されて私は神様に見られている、で、私も神様を見ているということを表している場所ないですか、というのがヨハネがね、このところで言いたいところなんです。だから神を見るということは分かるんだと、分かるものになるんだというわけです。もちろんそれは初めはなかなかつかみきれないものかもしれません。だけれども感謝すること、すなわち見て得得することを礼拝において、また互いに愛し合うことに生きることによって、誰もがはっきりと神を見るということについて分かるようになる。ヨハネはそのことを言います。そしてそれが私たちがイエス様を見た、イエス様を信じているということの根源になっているんだということです。そしてそれを分かるように振る舞うこともできるようになる。まあ、ただし人間ですからね、完璧にそれができるわけでは、それをこなすことは難しい話なんです。それでもたとえ不十分だと思ったとしても、私たちは神を見るということを互いに愛し合い、また礼拝することの中でするし、またそれを証ししていくんだということです。なぜならば、私たちにそれを成し遂げる力があるからではなく、それが私たちの義務だからでもなく、神が私たちのうちにご自分の霊を分け与えてくださったからだと。で、そのことが13節のところでこういうふうに言われているんです。神が御霊を私たちに賜ったことによって、私たちが神により、神が私たちにいますことを知る、なんです。で、まあ、御霊と表現されますが、まあ、私たちが日常的に使っている言葉で言うと聖霊ですよね。父子聖霊という聖霊です。私たちはこの聖霊の助けを得て、互いに愛し合うもの、あるいは礼拝するものとされているわけです。ということは、互いに愛し合うということ、また礼拝するということを放棄してしまうというのは、これは聖霊の助けをないがしろにする罪深い本意なんだということがわかるわけです。まあ、不信仰という方はね、今日聖書の中ではしますけれども、その聖霊の助けをないがしろにする罪深い行為なんだということになるわけです。で、この聖霊によって神が私のうちにいてくださるというのが、この13節のところに言われているわけですけれども、この聖霊によって神が私のうちにいてくださるというその恵みを、私は互いに愛さないことによって、礼拝してないことによって、軽んじてはならないし、そしてもしそれを軽んじてしまうならば、どうして父なる神様を慕い続けることができるかということになるし、どうして神を見ると言えるほどの喜びを私はいただいているんだというふうに言えるかということになってしまうわけです。 で、私たちが霊によってこの方のうちにおり、この方が私たちのうちにいてくださるからこそ、私たちは自分自身がどんなに愚かしい人間であって、どんなに小さい歩みしかできなかったとしても、このお方のために愛と礼拝を持ってこの方を貸しし、喜びを表すことができるんです。罪深いから私たちは神様を表すことができないではなくて、罪深いものだけれども私たちは救われたものとして神を見ているといい、そして神の愛がここに現れているんだということを私たちは言える。で、その神の愛の現れとしての、クリスマスを待ち望みながら私たちは今アドベントの日々を歩んでいるわけです。そして私たちは神様の愛の前で自分自身の愛の不確かさだとか、あるいは弱さだとか、そういったものを思い知らされるし、思い知らされる中で愛について戸惑うし、あるいは不安を覚えるし、だけどもそういう戸惑いとか不安を覚えながらも、これからもそれでも私は救われたものとしてこの方にお慕いし、また従っていきたい、弱いからもう信じるのやめようじゃなくて、弱いからこそこの私のうちにいてくださるお方に私は従っていこう、そう告白する。そうやって私たちは見えない神を見るために礼拝をし、見えない神様を見るために互いに愛し合うんです。そういう群れなんだ、私たちはそういう群れなんだ。ヨハネはそうやって私たちに神様の愛の真髄を語りかけます。したがってさまざまな煩いによって私たちが互いに愛し合うこととか、あるいは礼拝することが成し得なかったときに、私たちには苦しいほどの懺悔の祈りが聖霊によって呼び起こされるんです。できなかったということについて、まあいいやと私たちは言うのではなくて、そのことについて悔い改めの祈りが生まれるんです。それこそ心が痛むんです。先ほどあの支援の中にそういう言葉がね出てまいりましたけれども、心が痛むんです。で、その痛む心を、また痛む心で祈る懺悔の祈りを聖霊は取りなしてくださるし、父なる神様はその私たちの痛む心で祈っているその祈りの言葉を父なる神様は聞き届けてくださるんです。お前は罪を犯したから、罪を犯したお前の祈りは聞かないというお方ではなくて、その祈りを聞いてくださるお方なんです。私たちはこうして実は父なる神、子なる神、聖霊なる神様にもう何重にも守られ、支えられて信仰生活を歩んでいるんです。自分一人で歩んでいるわけじゃないんです。で、そのことを知っている自分自身の弱さを抱えているように、同じ群れの中に同じように弱さを抱えている者たち、罪の懺悔の祈りを抱えている者たちがいるということを私たちは知っているから、互いに愛し合うんです。愛し合うことができるんです。自分の罪の弱さを知るゆえにです、互いに愛し合うことができるんです。で、そうやって見えない神の見える現実をこの群れにおいて私たちは作り出していくことができるし、それをするようにと主なる神様は私たちをここに集めてくださっているんです。あなたたちの中に私はいるから、だからあなたたちはこの私が見えるように互いに愛し合いなさい、愛を持って礼拝しなさい、悔い改めを持って希望を持って礼拝を捧げなさい。そうやって私たちは主の御前に集められていくし、で、主の愛の中で私たちは日々の生活を生きていくんです。それに神を愛する群れの中に歩むということ、見えない神を見るために集められた群れの中にいるということには希望が満ちているということができます。そしてここには心を痛める者の懺悔の祈りが満ちています。そしてここには悔い改めがあり、そして悔い改めゆえにここには 許しの言葉があり、慰めが満ちています。すべてが神が私たちにいてくださる、その約束の言葉がここに記されているからです。この祝福された時を、私たちは私たち自身の言い訳によって、愚かさによって小さなものにしてしまってはいけない。私たちはたとえ一つの言葉、また一つの行いであったとしても、このお方と共にある喜びを、また希望を、神を見た者、あるいは救いを得得した者、感謝を得得した者として語り出し、証ししていきたいと思います。そして一人でも多くの者が主の御前に立ち返り、この救いに共に生き、神を見る群れとして、私たちがここに主の教会を作り上げていくことができたら、そのことを心から願うものです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたを見ることができないにもかかわらず、私たちはあなたを見る群れとしてここに存在しています。あなたを礼拝することを通し、今私たちはあなたを見ることを許されています。また互いに愛し合うことを通し、あなたを見ることを許されています。しかし人間ゆえの賭けがあります。それでも人間の賭けを、私たち自身の賭けを補って余りあるあなたの恵み、慈しみ、愛がここには満ち溢れています。私たちは何よりも御子が人となってくださったへりくだりのお姿の中に、また御子が十字架の上にその身を捧げてくださったへりくだりの中に、そして御子が復活してくださったその勝利の姿の中に、あなたの愛を見出し、その救いの中に生きるものです。どうぞこれからも私たちがあなたによって救われた群れとして、あなたを証しする群れとして歩み続けることができますように導いてください。それぞれの生活の場にあって、見えないあなたを見た者としての歩みを誠実になすことができますように、どうぞ一人一人を聖霊によって励まし強めてください。これからもあなたの者として、またあなたにある群れとして、私たちがあなたの御国を目指しながら歩み続けることができますように、どうかお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。